小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
先週は土地言葉での語りを聞いていただきましたね、うん、鹿児島の方と新潟の方、
そうお二人ともそれぞれ自分のところでね、子どもたちにもその土地の言葉で語ってらっしゃるんですよ、はい、いいですね。やっぱり土地の言葉って柔らかいしね、
うん、
でおそらく子どもたちもね、はい、共通語でお話聞くんだってもちろんいいけれども、やっぱり自分たちの周囲にある言葉で聞くっていうと落ち着いて聞けると思うね、うん、気楽に聞けると思うんですよね、
うん、
それがとてもいいと思うね。
そうですね、うん、さて今日はどんなテーマで、
今日はねガラッと変わってですね、
はい、
宮崎駿のジブリの作品で隣のトトロっていうのがあるでしょ、
はい、
あれをね、僕ら昔話のその語り口をやってる人間から見るとですね、とっても面白いんですよね、共通性がものすごくあるのね、
はい、
なもんですから、それを聞いてもらおうと思ってます。
はい、では早速お願いします。
そうなんですよね、隣のトトロってね、最初にお父さんと娘二人が引っ越していくでしょ、
うん、
と家着きますね、
はい、
あの家ってさ、ちょっとモダンな家だけども、うん、古い家だよね、
はい、
でそこに真っ黒クロスケっての出てくるじゃないですか、うん、で子供たちギョッとするでしょ、
はい、
あそこのところはね、もうすでに昔話の雰囲気ととても近いんですけど、昔話ではですね、
はい、
ああいうその家が出てくるとほとんど一軒家なんですよね、うん、例えばヘンゼルとグレーテルが森の中に捨てられて、森の中歩いていくとお菓子の家があるじゃないですか、
はい、
あのお菓子の家も一軒でしょう、
ええ、
常に一軒なんです、家は。
そうですね、
そうでしょう、
はい、
それから例えば日本でいうと三枚のお札なんてありますね、うん、あれもあの山姥がいる家は一軒なんですよね、
うん、
昔話ってね、
はい、
孤立性がとても大事なんです、
うん、
だからそういう大道具が出てくると一軒、
うん、
それから登場人物も一人、あるいは3人だとしても3人が1単位で出てくるとかね、うんうん、孤立的に語るってのはとても大事なんですね、白雪姫の場合にも小人たちの小屋、
はい、
一軒でしょ、
はい、
でなぜそういうふうに語るかっていうとですね、一軒だけポンと家があると印象が強いじゃないですか、とても、
うん、
特に昔話の場合は耳で聞くわけだからね、聞き手がですね、聞いている場面をすぐ思い浮かべることができることが大事なのね、
うん、
聞いてる場面をすぐ頭の中に描けることが大事、
うん、
そのためには家が一軒出なきゃいけない、
うん、
家がたくさんあってね、
はい、
家並みがあっていろいろあって、そのうちのどれかに主人公がいるとなると探さなきゃならないですよね、うん、主人公の家を、
うん、
それじゃダメです。初めからポンと決まってるってことが大事なのね、
うん、
例えばラプンツェルっていうグリムの有名な話がありますけども、
はい、
あの場合も塔の中に女の子が閉じ込められている、あの塔は一つだけ立ってね、一、
うん、
本だけピョーンと立ってるから非常に印象が強いんですね、
うん、
それがね、あのトトロの場合にも冒頭から出てくるもんですからね、僕初めてあれを見た時に、あ、これって昔話と同じ語り方してるなと思ったね、それでそのつもりで注意して見てると次々とその同じようなことが出てくるわけね、昔話と似てる性質が、で一つはさ、
はい、
さっき言ったその真っ黒クロスケってのが出てくるじゃないですか、
はい、
あの家って要するに古い家でしょ、
はい、
新築の建物じゃないよね、古いものってのはね、特に日本の昔話そうなんですけども、何か霊性を帯びるんですよね、霊的なものが住んでたりね、
うん、
その家自身になんかこう霊性を帯びてくるんですね、
不思議な、
不思議なもの、
はい、
でそこに妖怪が出てくることもあるし、いい場合には神様が出てくることもあるし、
うん、
というふうなことなんですね。だから不思議なことが起きたりするのね、
うん、
僕たちそれをまあひっくるめてその霊的な存在、霊性って言うんですけどね、霊性を帯びてくる、それなんだよね。それがあの真っ黒クロスケで示されてるわけ、うん、だからうまいと思いますよ、その霊性を帯びてるっていうのをね、あの真っ黒クロスケで示してるわけね、
うん、
でしかもあれが黒でしょ、
はい、
それも僕たち昔話の方からすれば面白い。白雪姫も黒炭の窓枠のように黒い髪の毛をしていたってでしょ、
うん、
昔話はね、原色が好きなんですよ、
うん、
だから白雪姫なのね、
うん、
真っ白、真っ赤、真っ黒、
うん、
ですね、はい、それからよく出てくるのは真っ青、うん、例えば日本でもさ鬼が出てくるけど黒鬼青鬼赤鬼っていう言い方するでしょ、うん、演じ鬼って出てこないよね
難しいですね
そうでしょ、はい、ピンク鬼も出てこないよ ね,
ないです ね,
ね、うん、赤となったら真っ赤、はいね、原色が好きなんです、うん、それはなぜかというとやっぱりその昔話って耳で聞かれてきたもんだから、うん原色だとはっきりするわけですね、う
ん、あとみんながわかる色です
ねそうみんながわかる、うん、疑いなくねわかる、うん、それが大事なんですね、うん、そのね僕はそこであの真っ黒クロスが出た時にああ黒使ってるなってすぐ思ったのね、うん、なかなかね宮崎さん意識してると思うよ、
うん
うん、昔話の文法をね、はい、知ってるとは思わないけども、そうじゃなくて表現として見てる人にはっきりと印象付けるにはどうしたらいいかというのをよく考えてあるなと思って、うんうん、その意味で僕は面白いんですけどね、
でもネーミングも可愛いですよね真っ黒クロスケなんて
そうそう真っ黒クロス名前もうまいよねリズムがあるでしょ、はいね、リズムがあるよ ね,
そうですね、うん、真っ黒クロスケ出ておいでっていうリズムですよね
そうそうそうそれいいですね、本当にいいですうまいですそういうところそれからね古い家っていうのは冷静を帯びるという点でいうと、うん、日本ではね例えば山寺の会なんていうお化け話があるんですけどね、はい、その化け物寺っていうのが出てくるんですそういう場合も必ず古い寺ですよ、うん、廃寺みたいなもんでね必ず古いんですね、それで聞いてる方にはね、はい、古い家そしてそれが一軒であるというんで印象つけてるわけですね、うん、そしてトトロがいる場所っていうか住処というか、
はい、
木の洞の中ですよね、はい、木の洞っていうのかな中身が抜けちゃってね、うん、木の根っこの方の、うん空洞になった部分に住んでるみたいね、はい、どうやらね、そこも面白いですね昔話ではね主人公や敵対者など重要な人物を狭い空間に閉じ込めることが好きなんですよ、
うん、
まさにそしはね、はい、木のうろという狭い空間に閉じ込めてるわけですね、うん、でこれはねもう昔話の中であっちこっちに見られてさっきちょっと挙げたそのラプンツェルね、はい、グリム童話で言えばラプンツェルも塔の中に閉じ込められてますよね、
うん、
狭い空間、
うん、
それからグリム童話ではね鉄のストーブなんて話があるんですよ、うん、話の冒頭にね、はい、森の中に鉄のストーブがありましたっていうのね、
はい、
でその中に王子が何年も閉じ込められていましたって言って始まるんですよ、不思議な話だけどさ何年も鉄のストーブに閉じ込められてよく生きてたなと思うんだけども、
ね
はい、生きてるんですけどね、そういうふうにね狭い空間に主人公を閉じ込めることとても好きなのね、
うん、
それもやっぱりね聞いてる方からするともちろん不思議な感じはあるんだけども、うん、狭い空間って把握しやすいでしょ、うん、鉄のストーブって言われたら鉄のストーブはってイメージできますよね誰でもね、
はい、
そこにいるというんで、うん、そのポイントがはっきりするのね、
うん、
広い野原のどっかにいるってんじゃとポイントがはっきりしないわけですよね、うんですから狭い空間ってのはとても多くてね日本の場合で言うとね例えば桃太郎ってすでにそうですよね桃の中から生まれましたって言うんだ、
はい、
そうでしょ、はい、主人公が子供が桃の中に閉じ込められてたわけですよ、ねうん、そういうふうにもう狭い空間に入れるのはとても好きなそれでしかもね、うん、桃太郎の場合で言うとね桃が流れてくるときに香箱に入って流れてきたっていう言い方がとても多いんです香箱ってお香の香ね香りの箱、うん、だから高級なものですよ大事なものを入れる箱に入った桃が流れてきたっていう言い方がとても多いのね、
はい、
これなんかもそうでしょ桃太郎が桃の中にいてさらにそれが箱の中に入れられてるというわけですね、
うん
うん、こうね狭い空間に入れるってとっても好きですね昔話は、うん、あるいは猿神退治って話があるんですけどねこれ長い話なんだけど、はい、ある村でね毎年猿神という化け物みたいな神様が来て生きている娘を要求すると、
うん、
それである年のことをその村長の娘が犠牲に捧げられることになってね泣いてるんですねその家族がとそこへ勇ましい旅人が通りかかってじゃあ俺が身代わりになってやると言って彼女が入れられるはずの棺の中に入るんですね、
はい、
それでみんなが棺を神社の前運んでいってで置いて村人は逃げちゃったそしたら夜中になったら猿神というのが嵐とともに現れてねそれでその棺の蓋を開けるんですねで開けた途端にその侍が 刀持って飛び出して猿神をやっつけるって話があるんですけどね、うん、この時も主人公を棺という狭い空間の中に閉じ込めてるんです、うん、とっても好きです昔話は、うん、だからトトロが木の根っこのね、ウロのところに入ってるっていうのを見た時に僕はこれも昔話と同じだわいと思ったのね。でしかもね、
はい、
それがその木の根っこだっていうところがまた面白いんですよ。特に日本の昔話ではですね、木の根っこにっていうのは霊性を帯びるところでね、うん、不思議なものがあるところなんです、
うん、
でそこに大判小判が隠されていたりね、そういうことがあるところなんですよ。宝物が秘められていたりするところなんね、
うん、
例えばあの夢の鉢っていう話があるんですけどね、
はい、
これ日本の話なんですが、二人の旅人がいてね、商売に行くわけよ。で帰りに二人で一休みするんですね。で休んでる時に一方の男が眠っちゃうんです。すると起きてる方の男が見てると、その眠った男の鼻から蜂が飛び出してね、でシューッと飛んでいくもんだから、あれと思って見てるんですね。どこ行くんだろうと思って見てたら、遠くの方の白い椿の大木の根っこに入ってったと、根元にね、
うん、
それでしばらく経って蜂がまた戻ってきて、でその眠っている男の鼻の中にまた入った。そしたらその男が目を覚まして、ああ俺は今夢を見たと、
うん、
で椿の木の根っこに宝物が入っていた、
うん、
という夢を見たんだと、
うん、
でそれ起きてる方のとかそれを聞いて、あこれはさっきの蜂のことだなと思うわけですよ、
うん、
で二人で帰っちゃうんです、その時。里まで帰っちゃうんです、村までね。
うん、
それで、起きていた方の男は、あの眠っていたやつが木の根っこで宝物を見たなと言ってたのを覚えていて、今度は一人でその木の根っこ行ってみるんです。
うん、
で、掘ってみると、箱が出てきて、そこに大判小判が入っていた。
うん、
で、それを取って帰ってきて、すまーした顔して金持ちになった。
はい、
で、その眠っていた方の男が、なんでお前は突然金持ちになったんだって聞くと、いや俺はお前が眠ってる時に高校でってその蜂の話をするわけ、
うん、
でそれを俺が取ってきたんだってこういうふうに言うわけですね、うん、とその眠っていた方の男はちょっと見せてくれと言って、その箱を見て、そこの方を見たらそこに七のうちって書いてあった、
うん、
七のうちって書いてあるからにはこれはあと6つあるはずだと、
うん、
七のうちの一つと見たわけですよ、う
ん、はい、
それで何食わぬ顔して今度は一人でその椿の木のとこ行ってみた、
うん、
それで掘ってみたらその箱が6つ出てきた、
はい、
それでそれを持って帰って眠っていた方が金持ちになったというね、おかしな話なんですけどね、
はい、
この時やっぱり木の根っこなんです。
そうですね、
ね、はい、木の根っこにその大判小判が隠れて、
うん、
だからトトロのあの話最初に見た時に、うん、その木の根っこだってことが分かった時ですね、あこれは夢の鉢と同じだなと思った、
うん、
とっても多いんですよ木の根はいろんな不思議なものが入ってるっていうのはね、特に日本の場合多いですけどね、今の夢の鉢はね、
はい、
だけどヨーロッパにもある話なんですけどね、寝ている男の鼻から鉢あるいは何か虫が飛び出していって、それで宝物を見つけて帰ってくるって、このモチーフはヨーロッパにもあるモチーフなんですけど、
うん、
だけど木の根っこっていうのはどうも日本は多いんですね、
うん
うん、それを使ってんですよねあそこで宮崎さんね、
はい、
だからその昔話のそういうところを知ってて作ったのかどうか僕それまだ確かめてないけどね、おそらくそんなことは関係なしに思ったんですよね、
うん、
きっとね、一つポイントとしていいんじゃないですか、
うん、
こう広いのっぱらのどっかにっていうんだとポイントが弱いよね、
うんうん、
で木の根っこって言うとはっきりしてるでしょ場所、
はい、
それがいいんじゃないですかね、
うん、
そして今度はそのトトロがあの寝ている場所、さっき言ったように穴の中でしょ、
はい、
でしかもその木の根っこだよね、
うん、
であの場面でさ子供がそこへ走っていく場面がありますね、森の中っていうのかな、
はい、
こうトンネルみたいな森の中をこう走っていく場面がありましたね、
はい、
あれ見た時ね、僕あこれも昔話だなと思ったんですけども、僕あれ見た時にね、グリム童話の踊って擦り切れた靴っていう話があるんですよ、長い話なんですけどね、それを思い出したのね、
うん、
でこれは前にこの番組でもちょっと紹介したかもしれませんけども、12人の王女がいて、でその12人の王女が夜になるとどっか出かけてって帰ってくると靴がダンスで擦り切れちゃったんですね、
うん、
なもんで王様が娘たちがどこへ夜中に出かけるんだか探り当てたやつはその娘の一人の婿にするというふうに言う、 で何人も男がトライするんだけどみんな失敗して、で最後に来た男は眠り薬を飲まされるんだけど、それを飲まないでね、飲んだふりをして飲まないで起きていて、で12人の娘の後をつけていくんですよ。でそのつけていってみると、12人の娘は寝室の床板を外してね、穴の中に入っていくんですね。で地下の道をだーっと行くんですよ。でその行く途中がね、トトロのあの道ととても似てんのね、うん、こう森の密な森の中の道なんですね、
うん、
行くと金の葉っぱがあったり銀の葉っぱがあったりダイヤモンドの葉っぱがあったり、で行く途中にそのつけていった男はつけていった証拠に銀の葉っぱ取ってきたりダイヤモンドの葉っぱ取ってくるんですけどね、うん、その森の道、
はい、
で異界のところまで行くその森の道を僕は思い出したあれ見た時ね、
うん、
で今のその12人の王者の話だと、その森の道を通っていくと向こうに池がありましてね、そこに12人の王子が出てきて、でボートで遊んでんのね。でこっちから12人の王女が行って一人ずつボートに乗ってデートするんですけどね、そういう場面につながるんだけど、僕はあのトトロのあれを見た時にね、森のこうこんもりした道をねシェーッと進んでいくっていうので、あーダンスで擦り切れた靴と同じだなと思って見てたの、
うんうん、
でこれはね、あの前にもちょっとその異界へ入る道というところでね、お話したかもしれませんけどね、はい、常にねその異界へ行くときにはなんか細い道を行くんですよ、
うん、
例えば日本で言うとあのおむすびコロリなんて有名でしょ、
はい、
おむすびがコロコロと転がってって、でそれを後をつけてったらお地蔵様のところまで行ったってんですね、あの道ね、
うん、
その道もなんか細いとこをこう通っていくわけですよね、うん、それからグリム童話で言うとホレバーさんっていう話があるんですけどね、うん、これもあの井戸のほとりで女の子が糸紡ぎしてたら、その糸紡ぎの道具が井戸の中に落っこっちゃったもんで、でそれを取ってこいって言われて、で自分も井戸に飛び込んでシューッと下まで行くのね、で一番下まで行ったら地面があって、そこは野原のように広いところで、でそこをまたずっと歩いてってオレバーさんのところに到達するんですけどね、そのシューッと落ちていく細い道ね、それを思わせるよね。だからそういうとこ宮崎さんね、とってもうまくこう視覚的にというのかな、もちろんアニメですからね、
はい、
その視覚的に見てきちっとわかるように考えてらっしゃるんだろうと思うんだけど、それがね昔話の語り方とすごい近いんだよね。だからとても僕は面白いトトロは、
今日は隣のトトロを昔話から見るとというテーマでお送りしましたが、前半部分だけでも共通点が昔話といっぱいあるんですね、
うん、そうなんですよ、いろいろあってね面白いんですよ。
後半部分にも共通点があるんですか？
そうなんですよ、はい、もういろいろあるのでね、もう一回聞いてもらいたいと思ってます。
はい、はい、楽しみにしています。それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。